鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。今回はですね、不思議なご縁というか、この番組始まって以来、このいわゆるアーティストの方、美術関係の方はいたんですけど、いわゆる画家の方は初めてだと思うんですけれど、今回は素朴画っていう、文字通り素朴な、絵画なんですけど、を栃木県に移り住んでこられて、ずっと栃木県を舞台に活躍されている素朴画の画家でいらっしゃいます田中重光さんに来ていただきました。本日は素朴画の世界ということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気。田中さんのプロフィールを簡単にご紹介します。田中重光さん、1964年の、千葉県の流山市のお生まれで、その後もともとは調理人ということで、さっきちょっといきさつをお聞きしたんですけれど、なぜか阿波の町、今の鹿沼市の方に24歳でお移りになって、1991年に岩船町、ややこしいです、今の栃木市の方に移られて、私はその岩船の大寺さんという名刹がございまして、そちらで8年ぐらい前にお会いしたんですけど、今回また宇都宮で個展を開かれるということもありまして、素朴があって、そういえば田中さんどうしてるかなとたまには思っていたんですけれど、いろいろお話を聞きたくて来ていただきました。ということで田中重光さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんなちょっと簡単な説明だったんですけど、その流山の頃は何をやってたんですか？
仕事ですか？
仕事っていうか、
絵は描いてました。ブラブラしながらも絵は描き、仕事をしながら絵描いて、やっぱり
絵っておいくつぐらいから絵って描き出したんですか？
絵はずっと描いててましたけど、高校2年生かな、その頃油絵っていうのをね、高校の授業でやりまして、それで本当に油絵の具っていうのに初めて触れたんですよね。
要するに美術選択ってやつですね。
そうですね。
それで油絵の具に触れて、で、仕事というか自分のなりわいっていう、なりわいって言い方、職業としようと思ったのはいつ頃なんですか？
本当のなりわいとしようと思ったのはやっぱり栃木県に越してからじゃないでしょうかね。っていうのは、やっぱりそれじゃ食えないっていうのがね、やっぱりあったと思うんで、最初からそういう思ってたけど、
みんな食べられたらこんないいことないです
ね。そうですね。でもいろいろやってみて、いろんな仕事したけど、これも大変だし、ならとりあえずやってみるかっていうことで、阿波の町に空き家が、縁があって借りることできたので、それで移り住んだんです。
そのさっきお話しされていた料理人っていうのは、何料理っていうか、
一応は和食ですよ。
なんか和食の帽子似合いますよね。
似合いますか？
そういうふうに考えるとそんなイメージもあるんですけど、料理のその部分にこの絵画的そういうのを持ち込んで、そういうんではないんですね。
いや、基本的には別に料理は仕事っていうか、そんなにね、今だからそれやってよかったっていうのは、自分でご飯作れるっていうのは俺が一番苦じゃないっていうのが最高の、それは時間の短縮になりますよね。
そもそもその阿波の町、山間部ですわね。
そうですね。
のいうところに何かあったんですか？なんとなく来たんですか？
なんとなく、ほら、その前に結構テントとか担いでブラブラしてたんですよ。 だからその
テントとか
だから貧乏旅行ですよね。要するに米持って、はい、一番安い旅行の仕方は米を持って自炊してテント張って3日ぐらい同じ場所にいて、その間スケッチして、それでまた移動するっていう、そういうスケッチ旅行、それをしてたから。
それであの栃木県に来たんですか。
まあ、その一環ではないですけど、もうこうなったらそういうとこ住んじゃった方が早いんじゃないかっていうことで、まあ縁があってその阿波野に、お蕎麦屋さんがご縁で、
お蕎麦屋さんいっぱいある町ですから、
ね、う
ん、
そうです。でもあの頃は何軒もなかった。
あ、そんなに。そうですか。うん、
今は
あの後町おこしでね、あれになったんかもしれない、ね。
そうそうです。本当にそういう感じです。
で、さっきちょっと聞いたんですけど、
はい、
例の所さんのダーツの旅って言うんでしたっけ？
ええ、
こうダーツ投げて当たった町に行くってやつ。
ええ、
それがあの岩船になった時に田中さん出たんですってね。
まあ偶然ですけどね、本当にね。
ちょっとそれ知らなかったんで。
いや、いいんですよ、知らない方
がいや、ね、あの偶然見たら面白かったんですけど、どんな感じの、突然あれ、
うん、だから私はほらその頃季節がいいんでスケッチを田んぼのとこでしてて、は
い、春ぐらいですか。
うん、5月ですね。
あ、
でそして車が止まって、まあ、誰か来たんですけど、よくあるんですよそういうこと。だいたい怒られるんです。なんそんなとこで絵描いてんだとかね。
あ、
そう、入っちゃいけないとこでやってたりとかひょっとしたらそれかなっていうのも。
あ、なるほどなるほど。
あるんですよ。あんまり褒められたことはないんで。
ああ
、いや、ひょっとしたらな、まあいいかと思って。
それで、
でも話してみたらいろんな違うんですよね。
最初テレビ局ディレクターさんがすいませんって来たわけですか。
いや、正直言って誰がディレクターとかよくわから
ん。まあでも、まあ関係者の人が何を聞いてきたんですか。
いや、いろいろなんか雑談ですよね。
まああれはね、別に
いいとこで縁人さんが生まれたからあそこ行った方がいいぞとかね言ったんだけど、なんかずっと喋ってて、で突然あの有村さんがね、私のこと知ってますかって聞いたら、
今をテクミク有村架純ちゃんが来たんですね。
う
ん、
ずっと喋ってたから、ほら、そしたら有村さんが私のこと知ってますかって言うけども、うん、こっちはほら見たことないから
、まあ、見たこと、相当その頃出てたと思うんですけど、あまりテレビ見ないんです
ね。ご縁がないんだね。
なるほどね。
いや、今わかりますよ、よく、
はい、ね、まあ、それで、ね、紅白のね、初めて紅白たくさん見たって、
さっき、まあ1時間頑張りました見ました。
要するに田中さんがスケッチしていた場所って田園風景ですよね。
そうですね、三河も山のちょっと北側。
そういうところにああいう綺麗なものがポンって来るとなんか不思議な感じです、
ね。まああんまりね、高齢化してるからあんまり若い人昼間いないかな。
うん、なるほど。
うん、
じゃあその田中さんが絵を描いてる人だってことは分かったんですね。
だってもうスケッチブックとかってこうやってたから。
なんかその絵を見て、うん、有村さんなんか言いましたか。
うん、なんか言ってましたよね。なんかね、まあそんな悪いことは言ってなかったと思う。
まああの、でどんなその素朴画の世界って今日タイトルでお送りしてるんですけど、素朴画っていうのはなんかその画風とかなんとか印象派とかそういうのの一つなんですか。
どうなん、そんなかっこいいもんじゃなくてね、どちらかっていうとアウトサイダーの人間が、まあ美術と関係ない人間が美術をなんかやっててなんかそれでのし上がってるみたいな、なんていうかその自分の身の回りのものをすごく必要に描くっていうか、そういう絵の
必要に描くって
感じかもしれないですね。だから結構なんていうかかっこ悪い絵ですよ、どちらかっていうと。
普通こういう画壇っていうのはなんかほら芸大とか出てね、美大とか出てなんとか先生に弟子入りしてこうなってああなってお金使って二科展にってそういう世界もまあ一部あるじゃないですか。まあ
それとは正反対ですよね、多分。
でもそういうじゃない、
民衆の叫びとか多分そっちのもっとなんか身近なもんですよね。
まあ自分なんかはちょっとそんなに絵画が身近じゃないんですけど、田中さんのこの素朴画の世界はもうすっごい身近ですね。
多分だって
ポケットに入れたい感じです。
多分私自体これ生活の延長でただやってるだけだからただその辺のギャップが多分ないと思うんですよ。だから多分そこでなんとなく理屈抜きで分かってもらえるっていうか、それはどこで展覧会やってもみんなそういうふうに言ってくれます。
感じたものを感じたままに書いて、
はい、
で見た人も同じように感じてっていうことでしかないって言えば、
いやそこまで綺麗か知らないけども、まあでも結構そんなに人間なんて変わんないから、多分うまくいけばそうなっちゃうんじゃないですか。
うまくいけば、でも
だから書いてる自分がほら変な小細工を始めると多分それはバレちゃうっていう、その怖い世界ですよね絵って。
なんかまあ写実的とかいうことじゃなくて、もうなんかもう少し踏み込んだ世界っていうか、なんか心の中ポッてこう掴むような感じで、最初見た時ってあ、これは素朴画って言い方するんだなって、それが新鮮だったのを覚えてるんですよね、うん、素朴画
って。これも自分がずっと展覧会やってる中である人が、やっぱりこれは素朴画のジャンルだって言ってくれたんですよね、はい、それで私もあ、これ素朴画なんだっていうふうに、それで素朴画展っていうふうにつけたんですよね。
結構素朴画って言い方してる他の国のね、うん、いわゆる生活に密着したような風景みたいなことを書く文化っていうかね、カルチャーもありますもんね。
ありますね。
なんかそのポジションっていうか力の抜け方がすごい羨ましい人物ですね。
いや、そうですか。
だから力入って、まあ、は力入れないと絵は描けないですけど、
ないけど多分あんまり自分のあれを出すとろくなことがないっていうか、だから自然からテイクしてそれで流すっていうのが一番理想ですからね。あんまり自分を入れないっていうか、自分はろくなもんじゃないから、そのなくして通すっていう感じが一番理想ですよね。
すごいね、宮沢賢治みたいですね。
そうですか。
自分を感情に入れずに、
いやでも絶対入っちゃいますよ。でも極端に入れるとろくなことがないっていうか。あ、
そうなんですね。多分、うん、自然に入ってるぐらいがいいんですね。
出ちゃうんだから、これあんまり入れることないっていう。
あれ、あ、
多分
素晴らしい。
で、出したかはないけど多分出ちゃうじゃないですか。どうしても、
ね、なんか意外に深い話になっちゃった。
そうですか。いやいや、
ありがとうございます。
いやいや。
で実はあなたをこう元気にする一曲を教えてくださいっていうことで、そういうコーナーをやってるんですけれど、はい、初めてのジャンルでこうインディアンフルート、
はい、
イリテナさんという方、はい、
まあ、お友達なんです。
お友達なんです、これ日本人ですか。
日本人ですね。
がインクパタという曲をリクエストいただきましたので、ワンコーラスだけ聞いてみます。ということで、イリテナさんのインクパタという、まあ、どういう意味なんですかね、これは ね
確か丘の上っていうんで、何族でしたっけ、ラコタ族、確かそんなような、
ラコタ族という族って、いわゆる、まあ、
民族ですか、
ね、民族の、はい、
その丘の上という意味らしいですね。
なんかあまり聞いたことない音色と、なんかいいですね、これちょっと後で教えて、
なんかね、こう丘の上でね、踊りたくなるみたいなね。
そうですね、
いいかもしれないですね。
田中さん、踊りもやるんですか。
いや、ちゃんとした踊りはできませんけど、まあ、適当なブラブラそういうのはね。
わかりました、なんかとてもいい音楽を教えていただいて、
ありがとうございます。
で、なぜこれをかけたかというと、はい、まあ、今日実はひょんなことから再会したというのは、以前電話をいただいて、私が以前産業振興センターのにいた時の名刺に、今度3月9日から田中重工、
新風景画
展、新風景画展緑のそよ風というタイトルの個展を、はい、ギャラリー友日っていう宇都宮にございます友日カフェでやるんですね、
はい、
その時にゲストでこのイリテナさんが来てライブやってくれるってことなんですね。
はい、そうです。
といういきさつがありまして、はい、おかけしたんですが、これはどのような個展になるんですか。
あ、個展は、まあ、ほとんど岩船とか、まあ、栃木県のだいたいそういう里山風景の絵が多くて、
うん、
あとちょっと花の絵とか、まあ、野の花、ユリとか、あとはあのあれはなんだ、朝顔とか、あとはなんだ、ひまわりか、ああいうのとか、そういうのも出しますけど、そこでちょっとね、なんか大谷石のいいとこなんで、ちょうどこの演奏をやってもらおうかなと思って、まあ彼に言ったら返事をしてくれて。
このイリテナさんっていうのはどんな方なんですか。どんな方っていうか、うん、
まあずっと音楽ずっとまあいろんな形でやってきてるんです
よね。こういうインディアンフルート、ああいう民族音楽を、
うんうん、バリ島のこういう笛も吹きますしね。
あ、うん、一度ね聞いてみたいなと、
ぜひね、あの一度来てください、この時を、はい、
あの3月9日から14日まで、
はい、
ということで、あのいよいよこれ田中さんの季節になってくるわけですね。
まあそうですね、これ忙しくなりますね。
あの確かに春になると田中さんを思い出すってあの本当そういう感じだったんで、なんでかなと思ったら絵がそういう絵なんですね、やっぱり。
そうみたいですね、なんかそれはなんか言われますね。
やっぱり春好きですか。
春好きですよ。でも夏だって冬だって好きですよ
なるほど。今後その栃木県にたまたまっていうことで、田中さんから見て、あ、千葉県民から見て栃木県の里山はどんな風に見えますか。
いやー、やっぱいいですよ、もう作りがいいですよ。
え、
作りが作りがもう最高だからあのちょうどいいとこにちょうどいい感じで、こう形がそんな高くなくて、しかもあんまり観光地っぽくなくて、これがあんまり観光地っぽくあっち向いちゃったらもうがっかりだけど、ちょうどいい感じでちゃんとあるんですよ。
ちょうどいい里山なんですね、
向いてる方がちゃんと向いてるんですよ、きっと地元の人に。これをどっか一極集中のところに向いちゃってばっかりいたらもうつまんなくなっちゃうんですよ。
ちょっと自然じゃなくなっちゃいます、
ね、不自然ですね、人の流れが不自然ですね、完全にやらせ。
じゃあそういうのはちょっと違和感があるんですね、
まあ、あんまり好きじゃないですね。
じゃあ栃木県はたまたま誰がそうしたかわからないですけど、そういう自然にそういうなってるんですね、うん、
やっぱ栃木県は栃木県のなんかこうまとまりってかあるじゃないですか、地域の それがやっぱり強いですよ。あの流山とかになるともう東京に向いちゃってベッドタウンだから、やっぱり栃木県はいいんですよ、多分その辺は。
栃木県に来られてもう結構なるわけですね。
多いです、多いです。
もう栃木県人ですね、バリバリね。
もう栃木県大好きですよ、本当に。
知事に教えたいぐらいな話。
そうですか。
あ、その栃木県の里山がそういうものだっていう、宇大に里山科学センターっていうのがありまして、はい、そういう観点からはあんま見てないと思うんで、ぜひ画家から見た里山っていうのは面白いテーマですね。
里山は本当になんていうか混ざり合うところなんですよね、動物と人間とか、その混ざり合う接点がこの面白いっていうか、都会でもなく田舎でもないような、なんだか大自然でもないけど、ちょうどその混ざり合う加減がいい。まあ悪く言えば中途半端っていう言い方があるんじゃないですか、
うん、
でもそのよくよく考えたら全て大体何でも中途半端なものしかほとんどないわけですから、それがやっぱりせめぎ合うところがやっぱり魅力なんですよ、きっと。
なんかやっぱ詩人なんですね。
いやいや本当にそう思いますよ、だって
あの確かに半端なことやるなって言われても、ほとんどが世の中の物事半端ですよね。
そうです、
突き詰めてるものなんかほとんどないんですもんね。
よくほら過疎地とか東京さ、うん、東京の中だってここは田舎とか、東京の下町が田舎だとか、うん、六本木だけが都会だとか、
うん、
そういうふうに極端になっちゃってるんですよね、
うん、
でもほとんど考えたら中途半端なわけでして、中途半端なのは最高なんですよ、やっぱり。
そうなんですよね、うん、まあ、あのどっちつかずのようなこう漂ってる、
うん、極端なのはね意外と簡単なんですよ、多分深みがない。
確かにそう、中途半端ってそんなに極端に偏ってとんがらなくても自然にあるんですよね。
ありますね、
宝がね。
ありますよ、すごいたくさんありますよ。だってさっきこうちょっとこの周り歩いたけど、
はい、
大谷石のね蔵がすごくありますね、この町のこのすぐ、まあ、そのすぐそこに
栃木放送があるあたりっていうのはその古い町なので、 まあ、昔からの宇都宮のそういう古き良き感じが残ってて、
あれは財産ですよね。
それやっぱりあのいるとあんまり感じないですけど、いやそうなんですよね。
こんだけ密度あるその大谷石の建物があるとこって、ね、ちょっと近いから来たってあんなにあるわけだから、これはすごいですよ。
なんか外から来た人、なんであの宇都宮だけ石の文化なんだって、そういえばそうなんですよね。
まあ、大谷が、ね、ありますからね、
はい、ぜひ大谷石もたくさん帰ってください。
そうですね、本当に本当にそうですよね。
なるほど、なんかあの深い話になっちゃった。
いや深くないですね。
素朴画っていうのはそういうことなんですね。
いや何も考えない世界が素朴画ですから、何も考えないっていうのが無なんてかっこいいもんじゃなくて、本当にもう勝手にやってるっていう世界ですから。
最初に奥さんが、ね、まあ、仕事別にされてるんだと思うんですけど、奥さんはそのこういった田中さんはどのように
か、もう諦めてい
や諦めてるっていうか、あのすごいいい旦那に巡り合ったと思うんじゃないですかね。
どうですかね。どうですかそれは、だって
どうですかって言われてもあれですけど、
わかりませんね。だってね、
一般の勤めてるただの方っていうよりは相当違う世界を持ってるから、そういうのが楽しいといえば楽しいです、
楽しいけど唯一欠点は不安定ですよねそれがね、まあ、それが面白いって面白いね、生きてるね、うん、あの醍醐味があるかもしれないですよね。
でもこれからあの田中さんのこの絵は素朴画は、もし田中さんの絵がふとあのお茶の間に飾ってあったら、なんかいい家庭のような感じしますね。
ありがとうございます。あのそう思ってもらえる、
こうふとなんか明かりが灯るような、ほってするっていうかですね、そういう部分があのとてもあの感じられる絵ですよね。今後は何かあのこんなことやりたいとかいうのありますか、あの対策を作りたい。
対策を作る、いやあんまりそういう考えがないってはないんだけども、もうちょっとかやぶきとかを描きたいですね。だいぶなくなっちゃいましたね。
あ、
だからまあちょっと遠くへスケッチ行くかなんかしてちょっとね。
結構あの県北の方になくもないし、あの古民家とかね、
ありますか。
ありますよ。まあ、人が住んでなかったりしますけど、
ね、そうですよね、
人が住んでないとあれですけどね。
そこかね、やっぱり。
ということで今日は不思議な縁からまたお会いできたんですけど、
はい、
これあの田中さんの世界を教えるってことできないんですか。
教える、これどういうことですか。
あの教室みたいに。
あ、教室、いや別にこれできても多分それぞれみんなその人その人の絵があるから、まあこれを教えても多分あれだから、勝手にやることを教えることはできますよね。
なんですかね、スケッチ教室とか、うん、今みたいな田中さんの不思議なトークを聞きながら、うんうん、ちょっとそんなに例えばこういうイメージどうですかね。絵画を学生時代やらなかった人が、これ田中さんの絵を見て、これちょっと描いてみたいなと思った時に真似するっていうのはどうでしょう。
まあ、真似してもいいけど飽きちゃうと思うよねこれね、まあ、自分の多分体質があるから、やっていけば多分自分 の, その出てきますよ。
あ、
なんかやり方ってかなんか、
あ、
うん、多分これ最初にこれ真似、多分ねこれちょっと
最初に田中さんが描いたのはどんな絵だったんですか。
最初のは本当最初の頃細かい絵でした。やっぱり竹の絵とか竹林の絵とか。
なるほど、竹林もあの結構栃木県いい竹林がありますから、
はい、
書きます。ロケ班をいろいろ情報持ってますから、
はい、よろしくお願いします、はい、本当にいろんなところ。
この田中重工新風景画展、
ええ、
緑のそよ風、3月9日から14日までなんですけど、これについてちょっと
これは
説明って言ってもあれですか。
まあ書き溜めた絵をその大谷石の蔵のギャラリーに絵を展示させてもらって、まあ12日でしたっけ、その時に
そのね、
入り手さんに演奏してもらうっていう、まあ心を和む画展ということで新風景画展っていうふうに一応命名はしてあるんですけど、基本的には素朴画ですから、これはまあ、 あの気軽なことで、
ふと、立ち寄ってもらっていいんですね、
うん、そうなんです、そういう
ふと立ち寄る感じなんですね、
うん、あの普段着ですよねこの展覧会はね。
あの
権威とかなく、もう露天風呂に入るようにギャラリーに行くと、それが一番。
別にあの権威に反抗してるわけじゃないんです
よね。権威には相手にされないだけでただやってるだけです。
そういうんじゃない、
うん、あまりにも権威がなんかありすぎて、うん、なんか離れすぎちゃった感じするんですよね絵ってね。寂しいですよね。
なるほど、
そんな絵なんか誰だって描ける ものが、
まあね、書けば書けなくはないですからね、
なんかカッコつけちゃったっていうか偉くしてるみたいな、なんかね、なんかね、それがちょっとつまんないなってのは昔から思ってたけどね。
ああいう、うん、いや詳しく言えないですけど、そういうあの展覧会ってあのこう出展するのにとてもお金がかかるし、お金払えば出られるのかっていう世界でもあるところがあるんで、
まあ、あるみたいですけど、まああんまりわからないけど、それはそれでまあいいと思うんですよ。でもそれが多すぎちゃうと、
そうですよね、
バランスもっといい加減な人もいると、それもありっていうふうにした方が、
でもいい加減と言いながらすごいその中に何かね光るものを見つければいいんだよ自分でね、
うん、まあね、
光を、うん、重い光を、
重い光を思うかな
そういう意味なんですか。
いやそんな意味は考えてないですよ
そうです。なんかあのその辺がとてもあのこう初めてそんな話を、うん、なかなかあのアーティストの人がそういう観点で聞かないからですね。
なんていうかもう絵で完結してんじゃんね、みんなね。そう、
説明するってのはちょっと野暮ですからね。
野暮ったい人が少ないんですよ。もうちょっと野暮ったい人が増えても
あ、そうですよね。そこからあの、うん、興味持つ人だっているわけですからね。わかりました。あの最後に何かお一言、
お一言、
はい、
いや
せっかくなあの、ね、いやいやダーツの旅に出た、
いやいやそんな、いや本当に近くに来たら寄ってくださいっていうことで、あそれでいいと思います。
田中重工さんでネットかなんか見れば出てきますか。
出てくんのかな、あんまり。
でもこのあのギャラリー雄一さんのネットにはね
出てるから、まあその辺でいいんじゃないですかね
、はい、ありがとうございました。この力の抜け方また素朴話にとても、うん、通じて、あの出ていただいてなんかいろいろインスピレーションいただきました、
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございます、
はい、本日はあの素朴画の大化って言い方は
大化じゃないんですよ、雑草ですよ。
素朴画の雑草を担当されています田中重工さんに来ていただきましたぜひ3月9日から14日までのあの緑のそよ風というあの風景画展の方にお出かけください。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
鈴木聡の栃木の元気、
田中さんでした。アーティストの方といろいろ喋るの私好きな方で、経営者の人にはちょっとないような、なんか全然あさっての方な発想があったりして、それがまた経営にも活かせたりするんで、この仕事はそういう意味でとても私にとってプラスなんですけど、このギャラリー雄一さんっていう、今度田中さんが展覧会をやる場所というのは、実はこの番組のディレクターのあの方と会った思い出の場所でもあるので、不思議な縁を感じました。ということで30分いかがでしたでしょうか。里山を大事にしようということで、まあ、なんとなくそういう活動もしていますけれど、田中さんのようにそれを素材として、これもうすごいいいよっていうふうに、これでもかと出してくれる人がこういうふうにいてくれる、この栃木県という地域に改めて、感謝したいなっていう思いになりました。鈴木聡でした。